小鳩の愛。番組ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャスト版では主にゲストのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャスト版もお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト版、今週もスタートです。小鳩の愛、今週は録音図書の歴史についてご紹介したいと思います。日本展示図書館上野目玲子さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
実は明日12月24日、これはラジオ日本が開局して60周年を迎えるという日なんですが、実は録音図書のサービスが始まったのも昭和33年、つまりもう録音図書が始まって60年ということになるそうですね、上野さん。
はい、そうです、1958年の9月23日に録音テープによる音声図書の貸し出しが始まりました。
はい、
当時はたった1台のテープレコーダーと50本のテープでスタートしました。
たった1台しかテープレコーダーがなかったってことは、その1台を、いろんな人が使って録音してたってことですね。
そうです。
でテープ50本ですから、これなんかもうすぐいっぱいになっちゃうでしょうね、いろんな本読んでたら。
そうですね、当時、放送局に使用済みのテープを寄贈してくださいというお手紙を見たこともあります。
あ、そうですか。はい、じゃあそういうものも使って、かき集めてしっかり確保していこうということだったんですけどね。
はい、そうです。
で、最初のそのテープっていうのはオープンリールのテープだったんでしょうね。
はい、そうでした。
で、当時はその作品を音声化するのに、その書いた人、著者の許諾というか承諾がやっぱり必要だったっていうふうに聞いてますけど、その辺いかがですか。
はい、1970年に著作権法が改正されるまでは作品ごとに許諾が必要だったわけです。
あ、そうですか。この作業だけでも大変ですよね。
はい、手書きで著作権者に丁寧なお手紙を、書いて、ぜひ許諾をお願いしますという内容でした。
で、日本展示図書館には著名な作家の方からのその直筆の返信のね、承諾のおはがきが今も残っているって伺ってますけど、例えばどんな方からのメッセージっていうのは残ってますか。
はい、キューポラのある町の、作家の早船千代さんからは、キューポラのある町をテープライブラリーに加えていただきますこと喜んで承知いたします。これは昭和40年にいただいたおはがきです。
はあ。
また中寛介さんからは、切除銀のサジをテープレコーダーに録音、機関の声のテープライブラリーにご採用の件承知いたしました。昭和33年11月にいただいています。
昭和33年の11月といえば、これが音声図書が始まって2ヶ月後ぐらいですか。
はい、そうです
ね。え、
はい、でもう一方、灰谷健次郎さんが、お手紙拝受、うさぎの目ご依頼の件確かに承知いたしました。ご苦労なお仕事に敬意を表します。重いものは分け合って背負ってほしいという福井達夫さんの言葉を折に触れ噛みしめています。旅行中で返事が遅れましたことをお詫びいたします。こういうご丁寧なハガキをいただきました。
すごい、なんか丁寧で、しかも敬意を払ってるっていうね。
はい、
さすがにやっぱり作家さんというか本を書く人は違うなっていうのを感じますね、今、伺ってもね。
はい、
文
字にお人柄が溢れているっていうふうに感じました。
本当ですよね。はい、やっぱり直筆のあったかさみたいなね、そういうのが今もまた残ってるっていうのはいいですね。
はい、もう大変貴重なものだと思います。
で、録音 図書のサービスを始めた、まあ、当時っていうのは、まあ、大変だったと思うんですけども、例えばどんなことがいろいろ大変だったんでしょう。
はい、まず録音室と呼べる設備がなかったんですね。でそれで、当時は貸し出し作業が終わるのを待って、展示書庫の間で録音をしたりとか、休館日に録音したこともあったそうです。でまた当時当館の隣に34坪の洋館がありまして、そこの一室に簡単な防音設備を施して、うん、まあ、録音室のようなものを作って、そこで夜静かになるのを待って、寝ないで録音したこともあったと聞いてます。
それ大変ですね。はい、まあ、まずそういう苦労があって、はい、あと他にはどんなご苦労があったんでしょうね。はい、で
このようにして作られたマスターテープを、はいはい、複製する機器がなかったんですね。
ダビングする機械がない、はい、
ですのでそのマスターテープを利用者さんに貸し出していました、
うん、じゃあマスターテープを直接利用者の方に送って、
はい、
それがもしどっか行っちゃったらなんかしたらもう一回やり直さなきゃいけない。
そうですね。
うーん、
あともう一つは、
はい、
現在はその福祉施設と利用者さんとの間の送料は無料なんですけれども、はいはい、1961年の5月までは、利用者さんに送料を負担していただいていたんです。
あ、そうですか。
はい、
あ、それも結構な金額だったんでしょうね。
そうですね、
きっと、
うん、でそれですのでその1961年の6月に郵政省が認可した福祉施設と利用者さんの間の送料が無料になった時に、はい、本間先生が非常に喜ばれたそうです。
あ、そうでしょうね。当時の、まあ、館長でいらっしゃったんでしょう、はい、本間和夫さんはね、はい、だからそういう、まあ、言ってみれば国に対するいろんな働きかけも当然あったわけでしょ、ね、
はい、
そうですか。じゃあその1961年というのが一つの、まあ、
はい、
普及するきっかけにもなってますね。
そうですね、
うん、当時の人たちがさまざまな問題を乗り越え録音制作の環境を整えてきました。技術革新もあり現在録音制作の仕方は随分変わったようです。で今は、
はい、
割とそういう意味ではいろんなとこから録音できちゃったりとか、
はい、
どこにいてもまあ、聞く方もどこにいても聞けるようなものがあったりとか、随分時代変わりましたね。
そうですね、
うん、
はい、現在スタジオではパソコン録音なんですけれども、そのパソコンが、高速のネットワークで館内のサーバーとつながっていますので、
はい、
これまでですとそのカセットテープ MO ディスクといったようなメディアが必要だったんですけども、現在はそのメディアを必要としなくなりました。
うん、じゃあここの例えばスタジオがサーバーとつながってれば、
はい、
もうサーバーの方に全部蓄積されていく、
はい、
で例えばどっか離れたところ、
はい、
北海道のあるところで、
はい、
サーバーとつながっているところがあれば、
はい、
そこで録音してもそれは全部そこに溜まっていくわけですね、サーバーの方。
そうですね、当館ではこの15室あるスタジオの録音のほかに、ビブリオ工房というふうに名前をつけているんですけれども、
はいはい、
インターネットを使って録音図書制作に関わる作業のすべてをウェブ上で行うんですね。で作業はボランティアさんの自宅で行いますので、インターネット環境が整っていれば、
うん、
遠く離れていても実際北海道のボランティアさんも いますし、九州にお住まいの方もいるんですね。でその方たちの間で朗読構成デイジー編集という作業と、あとはその電話をすることなく連絡表を用いて、
うん、
いろんなやり取りを全部ウェブ上でできるようになりました。
それはもう画期的ですよね。
はい、そうですね、なんか 夢のような制作システムです。
テープ50本しかなくてテープレコーダー1台しかなかった時代、はい、60年前と比べると、
はい、
今っていう感じですよね。
はい、私自身もまさかパソコンに向かって録音する時代が来ようとはという感じでおりました。
そうですよね、
はいはい、
ここまでの歴史を支えているのは技術革新だけではありません。多くのボランティアの方の存在も欠かせません。
日本語は漢字の読み方が何通りもありましたり、
うん、
括弧で囲まれているところはちょっと声の調子を変えましょうとか、はい、ここは強調しましょうっていうことは やはりその合成音声などでは まだ難しいですよね、
う
ん、
そうですよね、
で本当にそのボランティアさんの力協力なくしては、うん、あの今日の日本展示図書館はありえないと思います。
うん、今そのボランティアの方って何人ぐらいいらっしゃるんですか。
はい、当館に通ってくださっているスタジオ録音のボランティアさんはだいたい60人くらいで、はい、ビブリオ工房は80人くらいの方がいらっしゃいます。両方で活動してくださっている方もいますので、まあ延べの人数ではありますけれども、はい、そのように大勢の方が協力してくださっています。
ね、本当に助かりますよね、そういう方がね、はい、
本当にありがたいです。
上野目さんご自身も、まあ、長くこの音声図書の制作っていうのに関わっていらっしゃいますけれども、今回歴史をこういろいろ振り返ってみて今どのような心境でいらっしゃいますか。
はい、60年前にその館内では録音図書制作はどうかっていうような、はい、その抵抗もあったようですけれども、そこをその当館の創立者である本間和夫先生が大きな決断をして、うん、それだったら私も手伝いましょうっていう職員もいたおかげで、うんうん、今の録音図書制作が成り立っているように思いますし、
でも
それを支えてくださっているのはやはりボランティアさん、大勢のボランティアさんですね、うん、はい、
やっぱり人の力、うん、血の通ったなんていうんですかね、声といいますか、
はい、
そういったものが視覚障害者の方々への、まあ、エネルギーになっていますよね。
そうですね、で、うん、本間和夫先生がそのボランティアさんとのつながりをとても大切にしていらして、今日は 誰が来てるのとか、誰々さん来たら教えてねっていうようなことをおっしゃりながら、うん、はい、よく和やかにお話ししている様子を見て、間近で見てました。
あ、上野さんは本間和夫さんの秘書もやってた時も終わりになったというふうに聞いてますけど、
はい、そうですね、うん、はい、決してその 職員をなんて言うんでしょうか、褒めることはあっても叱ることはほとんどなく、
あ、そうですか、
で周りにいる人たちをそのいつも大事に思ってくれている先生でした。
そうですか、まあ、今日は日本展示図書館の上野目玲子さんに、録音図書60年ということで歴史についていろいろと伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は kobato@jorf.co.jp、 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。